聖霊降臨記念の礼拝において洗礼入会式を行うことができました。でこのような嬉しい教会の祝いの日に、今日はたまたま伝道者パウロの書いたフィリピの信徒への手紙の第3章を読むことになりました。それもまた神様の素晴らしい導きだと心から感謝しています。1月以来この手紙を読み続けてまいりまして、今日この第3章に入ったのであります。私どもの教会で誰かが洗礼を受けたいと申し出ますと、しばらく牧師と一緒にその準備のための学びをすることになります。で、私がそういう時に多くの場合用いますのが雪の下カテキズムという、私どもの教会が作った信仰の書物です。でもちろんこれは大変大きな書物ですから全部を読むことは到底できないんで、けれどもその最初の部分第1部をなるべく丁寧に私と一緒に読んでいただいています。でこの雪の下カテキズム、信仰問答とも呼ばれる書物ですが、その最初のところで私どもに与えられた救いの喜びというのは主イエスキリストの父なる神よ、私の父と私どもの父と、そのように呼ぶことができる喜びだと言います。主イエスキリストの父なる神は私のお父さんなんだと、私は神に愛された神の子なんだと、しかもそれは自分の力で認識できるようなことではないんで、神の霊を受けて初めてそのように神を呼ぶことができるのだと、そのように言います。神はいかなる時にも変わらず私の父でいてくださる、それが私の喜びであり誇りであるというのです。でそこで興味深いのは、このカテキズムがこのフィリピの信徒への手紙第3章を引用していることです。でどのような文脈で引用されるかというと、後で皆さんが参照して読むことができるようにきちんと番号を申しますが、カテキズムの問いの5と、第5の問いにおいて、神の子とされることがあなたにとってなぜ大きな喜びとなるのですかと、そのように問うてこのように答えるのです。それは真実に生きるべき本当の自分を発見する喜びですって言うんです。言い換えれば洗礼を受ける喜びって何かというと、真実に生きるべき本当の自分を発見する喜びだっていうんです。それまでは本当の自分が何者か知らなかった、けれども今は分かる、本当の自分ってこういう自分だったんだと、私は神の子なんだと、私はあのお父さんの子供なんだ。でそこでフィリピの信徒への手紙が引用されるわけですが、一番直接的に深く関わるのは、例えば9節にこう書いてあります。キリストのうちにいるものと認められるためです。私はキリストのうちにいるものだ、キリストの外になんかいない、私はキリストの中にいるんだと。でついでに申しますと、ちょっとややこしい話になって恐縮なんですけれども、昔用いられていた口語訳聖書というのがあります。で口語訳聖書ではここをちょっと違った風に訳していて、キリストのうちに自分を見出すようになるためであると訳されました。キリストのうちに自分を見出すっていうんです。でそのように読みますと、どうもカテキズムは新共同訳聖書にも口語訳に沿って書いているのかなと思わないでもありませんが、キリストのうちに認め、キリストのうちにいるものと認められると言いますと、つまり 神が私をそういうものとして認めてくださるっていうことでしょう。ところが口語訳ではキリストのうちに自分を見出す、自分で自分を見出すっていうニュアンスに取られそうです。で、それは本当はどっちが正しいのかなということになりますが、語学的にははっきりしておりまして、新共同訳の方が正確です。自分で自分を発見するんじゃないんです。神が自分を発見してくださると。ただその上で私の意見を一つ申しますと、キリストのうちにいるものと認められるじゃなくって、ここは口語訳聖書に沿ってキリストのうちに見出されると、キリストのうちに見つけていただくと、そういうふうに訳した方が良かったかなと思わないでもありません。雪の下カテキズムが言うように、私どもは本当の自分を発見するんです。けれどもそれは自分の力で自分を発見するっていうよりも、まず神が私を見つけ出してくださる。キリストのうちに私を見つけてくださると。もちろんそれに続いて私もまたそういう自分を見出すということになるのです。しかしこれは大変不思議な恵みを語る言葉だと思います。で、今認めるとか見出すとか見つけるとか発見するとか、実は原文では全く同じ言葉をいろんなふうに言い換えてみせましたけれども、この同じ言葉が大変有名な主イエスの例え話の中にも出てきます。ある人が羊を100匹持っていて、そのうちの1匹がいなくなったっていうんです。もしそんなことがあったらどうするだろうか。きっとその人はその1匹を見つかるまで探し続けるだろうと。そしてその1匹が見つかったら、その羊を喜んで抱いて家に帰り、近所の人や友達をもう集めて、私のいなくなった羊が見つかったから一緒に喜んでくださいと触れ回るだろうと、そう言うんです。失われていたものを見つけた神の喜びを主イエスは印象深く語ってくださいました。ここでもパウロは、私は神に見出されたのだと、そのことを語っているのです。キリストのうちに神が私を見出してくださる、見つけてくださる。そのキリストのうちにというのは、例えばキリストの腕の中にしっかりと抱かれた一匹の羊のことを思い浮かべてみてもいいんです。私はキリストの中にいるんだと。でもちろんそのことを私ども自身の側からも認識するんです。それが洗礼を受ける喜びです。私は神に愛された神の子なんだ。心からの喜びと誇りを持ってそのことを承認するんです。それ以外何にもいらない、それ以外何の条件もない。それは一方ではそうなんですけれども、それだけでは話は終わらないのはなぜかというと、8節にこういう言葉がありました。そればかりか、私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。キリストのゆえに私はすべてを失いましたが、それらを知り悪たとみなしています。キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさにとあります。で、その素晴らしさがあまりにも素晴らしくて、それがどのぐらい素晴らしいかというと、今では他の一切が損失にしかならなくなったっていうんです。 キリストのゆえに私は全てを失いましたが、それらを地理悪他と見なしています。でこの地理悪他と訳されている言葉も、実は以前用いられていた口語訳聖書、あるいはそれ以外のいろんな他の翻訳の聖書を調べますと、ずいぶんいろんな言葉で訳されているということに気づかされます。それで私も改めて興味を持って、もともとどういう意味の言葉なんだろうかと調べてみましたが、どうも勉強してみてもよくわからない、語源がよくわからないけれども、とにかく汚い言葉の悪口のようです。日本語でもそういう汚い言葉を悪口に使う言葉っていうのがあるだろうと思います。キリストのゆえに私は全てを失いましたが、あんなものはクズだ、あんなものはゴミだ、あんなものはクソだと、そのクズとかクソとか言ってるものが具体的に何かと言いますと、それが五節以下であります。四節から読んでみます。とはいえ肉にも頼ろうと思えば私は頼れなくはない。誰か他に肉に頼れると思う人がいるなら、私はなおさらのことです。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。律法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、律法の義については非の打ち所のないものでした。しかし私にとって有利であったこれらのことをキリストのゆえに損失とみなすようになったのです。これが全部ゴミになったんだと、もう見たくもありませんと、そう言うんです。でここでパウロが列挙している一つ一つの言葉について丁寧に説明する時間もありませんし、その必要もないだろうと思います。しかしここでパウロが何をしているかというと、要するに本当の自分って何かということを論じようとしているのです。本当の自分って何か。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身でと、いくらでも言葉を重ねることができるんだけれども、それ何を言いたいかっていうと、私は考えられる限りの良い生まれ、良い育ち、そして最高の教育を受けて、それが本当の自分だと思っていたんだけれども、それはとんでもない間違いであったことに気づいた。6節の最後に、律法の義については非の打ち所のないものでしたと言っています。これは考えようによっては驚くべき発言で、なんでこんなことが聖書に書いてあるんだろうかと、いぶかる人だってあるだろうと思います。どうもパウロという人は、自分は神の律法を守ることができない弱い人間なんだと、そういうふうに悩んだことは一度もなかったようです。少しでも神の御心に従いたいと心でもそう思うんだけれども、残念ながらそれが完璧にできないのが私なんだというふうに考えたことは一度もなかったんであります。少なくともキリストに出会う前は。むしろ私は律法の義については非の打ち所のない人間だったんだと、人間としては100点を取ったんだと。ところがその自分の取った100点がキリストの中で全部クズになった。もう見たくもありませんと、そう言うんです。である人がこういうことを書いています。ここでパウロが延々と、私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属しと列挙している、その一つ一つをひとまとめにして、これは要するに かつてパウロが必死につかまっていた手すりのようなものだっていうんです。その手すりが外されたらたちまちパウロは倒れるんであります。4節には肉にも頼ろうと思えば私は頼れなくはないと書いてあります。その肉に頼るっていうのがまさしく手すりにつかまるっていうことです。それがないと倒れるんです。で、私はこの手すりという表現に触れたときに何と申しますか、本当に答えるものがありました。私自身牧師になった今もまだ何かの手すりに捕まってたりしないかなと。手すりがないと不安なんであります。弱い人間であればあるほどいろんな手すりがないと怖いんです。俺はこんな有名な大学を出たとか、うちの主人はこんな立派な仕事をしているとか、そういう立派な手すりがどうしても見つからないと、けれども何か手すりがないと不安ですから、自分は純粋な大和民族であると、何とか人とか何とか人のような劣った人種とは違うんだというような愚にもつかない手すりに必死に捕まっている人だってきっといるだろうと思います。けれども問題は、本当の問題は何かというと、私どもはそのようにいろんな手すりを探してはそれに必死にしがみつくんですけれども、神にだけは絶対にしがみつこうとしないんであります。そこに私どもの根本的な惨めさがあるんであります。で、フィリピンの教会で当時具体的に問題になっていたことがありまして、それもまたまさにこのことなんです。問題になっていたのは割礼ということです。神の律法の一つであるイスラエルの民であることを示す割礼という儀式をめぐって、どうも教会が混乱していたらしいということがこの言葉からわかります。2節以下に、あの犬どもに注意しなさい、よこしまな働き手たちに気をつけなさい、切り傷に過ぎない割礼を持つ者たちを警戒しなさい、彼らではなく私たちこそ真の割礼を受けた者ですと。これは随分激しい言葉です。この割礼というのは言うまでもなく神がお定めになったものです。それ自体何にも悪いものではありません。で、それはただ神が恵みによってイスラエルを救ってくださったという印であって、もしも本当に割礼の意味を正しくわきまえているなら、神よ、私はあなたに救っていただいた人間です、あなたに救っていただかなければならなかった人間ですと、そのことを謙虚と謙遜と感謝を持って言い表さなければならないはずなのに。ところが私どものねじ曲がった根性というのは、そういう割礼というようなものまで自分の手すりに従うんです。割礼を受けている自分は偉いと、割礼を受けていない異邦人は汚れていると、そういうところにも何が何でも神にだけはしがみつこうとしない私どもの根本的な惨めさが明らかになってくるのです。で、パウロという人は幸か不幸か誰よりもたくさんいろんな手すりを持っていたようです。ところがそのパウロの前に突然主イエス・キリストというお方が立ちはだかって、大変有名な記事ですが使徒言行録第9章というところに こういうことが書いてあります。かつてのパウロがそれこそキリスト教会を迫害するものとして、それだけ自分は熱心に神に仕える人間だと思い込んで、また新しい町のキリスト教会を撲滅しようと意気揚々と出かけていった、まさにその途上で突然主の光がパウロを打ち、パウロは目が見えなくなって地面に張り倒されたっていうんです。パウロがその時地に倒れたというのは大変に象徴的なものがあると思います。それまでいろんな手すりにつかまっていたパウロがいきなりそれを全部取り上げられて、そうしたらパウロは倒れるほかないんであります。その時起こったこと、そしてその後に起こったことをパウロはこのように書いているのです。6節から読んでみます。6節、熱心さの点では教会の迫害者、立法の義については非の打ちどころのないものでした。しかし私にとって有利であったこれらのことをキリストのゆえに損失とみなすようになったのです。そればかりか私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。キリストのゆえに私はすべてを失いましたが、それらを地理悪他とみなしています。キリストを得、キリストのうちに神によって見出されるためです。主の光に打ち出されたパウロ、しかし神が起こしてくださいました。主の光に打たれて目が見えなくなったパウロの目を、しかしもう一度神が開いてくださいました。そうしたら全く新しい景色が見えてきました。全く新しい自分が見えてきました。それがキリストの内にある自分です。キリストの中に抱かれている自分です。そうしたらもう自分で自分を支える必要はないんであります。何の手すりもいらないんです。キリストの中にいるんですから。キリストに愛されて、キリストに抱かれて、そういう自分こそ真実に生きるべき本当の自分ですと、私どももそのように言い表すことができます。その本当の自分を大事にすればいいんであります。このような御言葉を聞きながら、また今日は新しく一人の兄弟の洗礼を喜ぶことができました。3節にこうも書いてありました。彼らではなく私たちこそ真の割礼を受けたものです。私たちは神の霊によって礼拝し、キリストイエスを誇りとし、肉に頼らないからです。私たちはもう肉には頼らない、何の手すりもいらない、キリストイエスだけが私の誇りだと、そのような真実の礼拝を作ってくださるのもただ神の霊によることだと言います。今神の霊に導かれてキリストの中にいる自分自身を新しく見出させていただきたいと心から願います。私はもうキリストの外になんかいない、私はキリストの愛の中にいるのだと、 そのことを心からの喜びと誇りを持って承認すること、それこそが神の霊が今私どもに与えていてくださる真実の礼拝なのであります。お祈りをいたします。今あなたの霊に導かれて、ただあなただけを礼拝するものとさせてください。キリストイエスを誇りとさせてください。いろんなものを誇りたがる私どもの腐った根性は、一度洗礼を受けたからってそう簡単には治らないことを私どもはよく承知しております。だからこそ今あなたの霊の注ぎを待ちます。御言葉を聞きつつ、何度でも新しくただキリストのうちにいる自分自身の姿を発見することができますように、主の御名によって祈り願います。アーメン。